Glory Radio.
ようやくパフュームを聞きました。
ああ、遅いっすね。
遅いっすね。まあ、来週あたりに喋ろうかなと思います、キッチン。
はいはいはい、はい。何を聞きはったんですか？
いわゆるパフューム、ファーストアルバムなのにベストアルバム。
はいはいはい、はい、
コンプリ、パフュームコンプリートベストを聞きました。
はいはいはい、はい、うん。
なるほどなるほどと、
うん。
インターネットの人たちが、こう一部筋でワイワイと賑やかに歓談するだけのことはあるなと。
まあほんとネット、まあほんとネットのみと言ってもいいぐらいですけど、まあすごいネットでは話題ではありますよ ね。一部ではね。
まあこれをお聞きになってる方は結構我々同年代ぐらいの方で、まあ、音楽的思考もそれほど、遠く離れていない、うん、皆様だと思いつつ、お話をするわけですけれども、これはでも皆様聞いてみられても悪くないと思いますね、うん、パフュームは何かこう、まあ、2006年の、まあね、パーリスさんが主催されたアイドルポップス大賞でもですね、見事大賞に輝いたエレクトロワールドをはじめとして、
はいはいはい、
なかなかの粒揃いな楽曲だと思いますよ。中で安高切れてるなみたいな、
うん、
ことは思うんですけれども、
アイドルのその曲をまああまり聴かないっていう人たちにもまあ受けてるアイドルグループですからね、結構稀な感じですよね。
ね、まあこう大体なんていうのかな、アメリカでなぜあれだけパフィーが売れるのかというと、ああいう風にこうなんか柔らかな女の子ボーカルものってもうどんどんなくなってるんだ。
はいはいはいはい。
アメリカはもうディーバーみたいな、R&B みたいな、セクシャルみたいなの、もうゴテゴテな人たちが、なんかもうバッツンバッツンでやってるような
のが。本当にそのディーバー系としか言いようがない人たちがどんどん出てますもんね。
こう、ガーみたいになってる中で、こう、アサリア人のなんかっていうのは、意外にこうポコッと抜けてるんだみたいな。
そういや、まあそうかもしんないですね、本当にね。
なんか、パフュームもそういう意味で、なんかその、アイドルポップスでも、別にアイドルでも、まあ、昔から、こう、アイドル、かな、まあ、なんていうの、ニューミュージックみたいな。
はいはい。
アイドルとこう、ニューミュージックの間ぐらいの、そういう境界線にいる人たちっていうのがいて、なんかどっちからでもなんとなく支持されてた人がいたりして、なんかパフュームってそんな感じな、今現状なんじゃないのかな。
はいはいはいはい。
気はしましたね。
アイドルファン並びにそれ以外の人にもこう支持されてるという、うん、こういろいろ、まあ、Perfume のそのライブに行くといろんなファン、そのファン層というか、いろんな人たちがいて面白いって話ですからね。
ですからね。うん、まあ、うん、まあ、来週。なぜ来週にそんなに話を持っていきたがるかというと、今週話しなきゃいけないことがあるからです。
はいはい。
こんにちは。馬乗りラジオです。私、マノリンでございます。そして、ご愛、ではいつもの、
はい、与田です。
はい、
こんばんは。
東京の私マノリンと大阪の与田さんがスカイプであれこれ世間話をする馬乗りラジオ。今回はですね、まあ、馬乗りラジオといえば、まあ、YMO なわけですよね。イエローマジック。
散々喋ってきましたけどね。
オーケストラなわけですよ。もう散々喋り尽くしてきたわけです。もう、YMO。
またかみたいなね。
YMO が好きじゃないと言った時点で、その人とは友達じゃないと思って、言い切る馬乗りラジオでございます。もう、YMO が、YMO って何の略かわかんないって言った木村カエラとたもとを分かつぐらいの勢いの上乗りラジオなわけですけれども、もう今日もですね、まあ今回はですね、もう YMO について、やはり、語らなければならないと、
うん、
避けては通れないと、
うん、
ニュースが、大きなニュースが飛び込んでまいりました、
ね。はいはいはい。
まあ一回ですね、何回か前の放送にですね、 いや、キリンのラガーの CM に YMO が出るなんて噂がはははみたいなことを言ったらですね、はいはいはい、噂じゃなかったんですね。本当だったんだということが。
マジかよっていうね。
わかりました。ね、なんか、酒屋さんにチラシが配られたそうです。YMO のですね、6本パックが。
はいはいはい。
6巻デザインパック、期間限定出荷決定。
うん。
で、2月から3月までですね。まあ、今現在、チューリップがやってるんですね。1970年代から80年代に、こう、はいはいはい、一世を風靡したミュージシャンを起用して、時代を超えても愛されると。そういうキリンラガーの変わらない価値を、まあ、この、あ、そのね、今回、チューリップが第一弾としてそれ出たんですよね。
うん、
で、まあ、その前に、寺尾明があって、サディスティックミカバンドがあった。
ありましたね。
ミカバンド、寺尾明、チューリップと来て、YMO ですわ。
とうとうというか。
もうね、なんていうんですかね、真打ち中の真打ちですね。もう、なんつうのかね、一世を風靡したといえば。
まあ、よく、お参加でも OK したな、という。
そうですよね。
雪広お前2回目かよ、みたいな。
なんか雪広が心なしかこう、写真を見てるとこう、胸を張ってるような気がして。なんかこう、晴れ晴れとした感じが、若干するのはなぜだろうと。で、なんかこう、音体は相変わらずで、なんか、教授はロハスで、
みたいな。うわ、そんなんで。
で、なんか、あれなんですね。ラガーの方は、まあ、現在の3人の、こう、ね、ちょっとモノクロっぽい写真が収められてて、クラシックの、こう、ラガーの方には、ちょんまげ姿の3人が。
まあ、まだなんかこう、いわゆるいつものこう、ふざけた感じのね。
ふざけた感じの
ね。やりたがりますからね、こういうのね。むしろこういうことやらないとなんかこう、落ち着かないみたいなところがね。
落ち着かないんですよね、あの人たちはね。
照れ隠し的なね。うん、
そういう姿で映っておりまして、まあ、こういう写真を見てしまうと、こう、なんかこう、嫌顔にも盛り上がってしまう、YMO 好きの悲しいサガが。
またかよとは思いつつもね。
またかよとは思いつつもね、93年の再生、再結成の時に散々ですね、もう YMO は死んだと。YMO はもう。もう、みたいなですね。
ああ、いや、揉めてというか、周りがね、いろいろ、ああ、こうだ言うてましたからね。
ねえ、なんかね、まあ、ね、漏れ聞いて、こう、出てくるところによると、別に3人はやりたくなかったんだから。なんか周りの人が、やれやれやれやれ言うから、やってみたと。で、なんかね、ベッドから起きた記者会見だの。まあ私は反対でして、矢野明子の時が最もピークだったかな、僕のその、YMO の再生の、こう期待のピークはあそこだったかな。
はいはいはい。
でね、なんか電波少年のね、松村が突撃、松村だっけ、松本だっけ忘れて。
まあ松村ですね、ありましたね。
なんか突撃したりですね、なんかこういかにもまあ、あれですよね、解散つい前の、その、君に胸キュンあたりの、こう、歌謡曲路線というのか、芸能界路線というのか、そういうものを彷彿させた、ちょっとこう、仕掛けもあり、華々しくいくかと思ったら、びっくりするほど地味なテクノトンというアルバムを。
だから、本当に音源が出るまでのその、盛り上がり感に比べてアルバムの出来は、非常にこう、ただし、なんていうか、ねえ。
シビアなものでしたね、あれはね。
割と突き放した感じで。うん、その辺はまあ彼ららしいなというふうに思いますけどね。
いますよね。まあ、その、うん、これもまあ本音かどうかわかりませんけど、細野さんは、うん、YMO というもの、怪物をあそこで終わらせたかった、眠らせたかったというか、
まあそういう。
蹴りをつけたかったというか。
儀式的なことっていうのは言ってましたけどね。
という、まあ、意気込みがあったのかなかったのかよくわからないテクノドンという。でも嫌いなアルバムではないんですよね、僕は、ね。
そんな、別に、ダサ作ではないですからね。
ダサ作ではないんでね。今でも単品でハイテクヒッピーズとかかけると、おっと思われると思いますよ、多くの方はね。でも、まあその、コンサートも東京ドーム僕行きましたけどね。
あ、はいはいはいはい。
もうそのテクノドンをやってるときはみんな寝てるて。 突然あれですよ、昔の曲中国女とかやった時にだけ、はいはいはい、もうなんかうわーとかになって、ね、なんか当時僕24でしたけれども、このもう本当にその火つけて帰ろうかみたいな、最後の青春の最後のですね、なんていうんですかね、不条理感に怒る、怒れる青年みたいなですね、思いをしたことをですね、昨日のように覚えております。冒頭と YMO について語りますけれどもね。まあ、でもね、このやっぱ、そら、よくね、冗談でね、我々もね、YMO 再結成してくれないかなとか、そんなこと言ったりしてきたじゃないですか、
ね。はいはいはい。
で、しかもこの YMO の2月から3月にかけて、CM が流れる。
うん。
で、どうも流れる曲がライティーンだ。
っていう話がね。
うん。うん、サジスティックビカバンドもタイムマシンにお願いは新録を作ったわけじゃないですか。まあ、カエラボーカルで。
そうですね。うん、
で、テラワケラだって2005、6年バージョンで出したと。
アルバムも出しましたからね。
ね。で、うん、チューリップも、その、今回のこの、もののために、青春の影とかをとな、心の旅とかを録音したわけではないんですけれども、はいはいはい、でもまあ、その、当時の音源じゃなくて、それから後の音源を使ってる。ですよ。まあ、チューリップに関してはちょっと、残念なのは、初期のメンバーである吉田明さんが出なかったんだね、ベーシストのね。なんか非常にこう、深い仲違いをして、こう、脱退されたという説、これはもう真実かどうか知らないんですけれども、があってですね、まあ、今回もうそういう、20年も30年も経って、出て欲しかったなと思うんですけどね。僕、チューリップもすごい好きなんで。
はい。
うん、で、今回はでも出られなかったのが非常に残念だったんですが、まあ、それはそれとして。じゃあ、YMO は、ライディーンは、あの音なのかと。79年のソリッドステイトサバイバーのはライディーンなのか。
あのオリジナルの音源で、あの路線の CM は合わないでしょう。
合わないよね。合わない。
どうかなとは思いますよね。そのままっていうのは、
まあ、あのライディーンの音が今テレビからブワーンと流れてきたね、ものすごい浮くよその浮き方はなんか半端じゃないですよね。
どういう絵作りになってるのかもちょっとわかんないですけれども、あのラガーのあのコンセプトのでいくとそのままっていうのはちょっと考えられにくいんじゃないですか ね。
まあ、うん、そうすると考えられるのは、あの2002年ですかね。BS でやったあの3人の、
はいはいはい、
カレー、
イエローマジックショーですね。
イエローマジックショーでやったカレー、タライディーン。ワン、ツー、ワン、ツー、デレデレデレっていう。
バンドサウンドのね。うん。あれはいいですよね。
あれはいいですよね。あれなんかすごい感動したのはね、バンドでできるんだこれって思ったっていう。うん、世のバンド少年にだって、ライディーンでできるんだっていう、
ね
うん。
別にチッチギチッチギなってなくてもいいんだっていうね。
なってなくてもね、いいんだっていうことは、あれはすごいことだと思いましたけどね、僕も。なんかその、まあ、ここまで来るともう噂なんでね、もう噂でどこまでも突っ走るしかないわけですけれども、
はい、
ミクシーの、あれですね、なんかコミュニティにあるのは、なんか非常にスローテンポでアコースティックなライディーンらしいですよ、みたいな。書き込みもあったりして、まあ実際にだからどうなんでしょうね、まあ。いやでもね、なんかそのスローなライディーンってね、非常にね、っては思うんだけどな。で、俺の中ではちょっとライディーンはやっぱライディーンなんですよね。だからまあ今回、まあせっかくなんでね、どんな再結成だったら、こう我々もルインを下げるというのかなんで、ハッピーだ、もう、あ、これこそ、みたいなのは何なのかと。93年の二の舞は踏まないと。別に、俺たちが再結成するわけでもないしですね。私たちが仕掛ける場合ではないんですけれどもですね。ここで言っておくことによってですね、なんか制作サイドにプレッシャーが1ミリでもかかるんならかけたい。思いがありましてですね。
まあ、どういうのって言われても別に求めてはいないですからね。
ものすごく難しいんです、
ね、求めてはいないって言ってそのぶっちゃけだね。
ぶっちゃけだね。
そんな。
そうそうそう。正直、だから、やると決まると不安の方がはるかに高いですよね。もうなんかがっかりするんじゃなかろうかみたいなね。だからヒューマンオーディオスポンジの時もまあ、でもやったじゃないですか、いろいろね、
YMO
の
曲も。
でもね、あれはヒューマンオーディオスポンジなんですよね。YMO ではないんですよ。なんなら YMO なんだろうっていう。
ねえ。
まあ、その、自然体の方でもね、この記事がですね、ものすごいアクセス数らしい。トラックバックも過去最多のトラックバックじゃないですかね、これ。
お前ら YMO 好きやな、思いましたけど。
みんな YMO の話出たらなんか盛り上がんのね、と思ってですね、ちょっと。ちょっとジーンとしたわけですけど、僕などは。なんか、そこのコメント欄でね、トリオザテクノをやってくれそうな気がするみたいな。そこを求めるかな。
どうなんでしょう。だから、まあね、その再結成っていうのも本当にその、どこまでの再結成になるのかっていうのも全くね、今の段階でわかんないですし、CM 出るだけなのかも、
まあね、
だけで終わるのかもわかんないですし、
ね、
一説にはライブやるんじゃないかという話もね。
ねえ、うん。YMO の名義でライブをすると。
YMO の名義で新曲が、みたいな。ねえ。どこまで展開するかですね。でも、ミカバンドのことを考えたらアルバムも1枚出してるわけですしね。
その、まあ、ゼロとは言えないみたいな。ここでまだ、あの、胸が高鳴ってしまうわけですよ。どうしてもね。まあ、考えてみれば、その YMO というのは実は非常にこう、音楽的に言えば、当時のその音楽のそのトレンドも踏まえ、彼らのこの持ってきたバックグラウンドを踏まえて、割と変化してきてるわけですよね。
まあ、その数でやってることは毎回違いますからね、
うん。あの、デビュー時のこうフュージョン、もうこれはフュージョンだろうみたいなのから、うん、このソリッドステートサバイバーの A 面のような、本当にこの、どこにもないというのがよくわかんないけども、もう、本当にトキオな、
うん、
あの、は、テクノポリスがあり、ライディーンがあるという、まあ、まあ、テクノポップというんですかね、のがあって、
う
ん、後半になるともうニューウェーブになるんですよね、
B 面
になると明らかに。ロックなんですよね、
うん。
で、ニューウェーブになり、そしてなんか、こう、なんつうのかな、アンビエントとは言わないけれども、こう、BGM テクノデリックに行き、
うん、
現代音楽的なアプローチもあり、サンプラーを使った、いわゆる本当にもうテクノの始祖みたいな、
うん
うん、ループというような概念みたいなものが導入され、そして、突如開き直って、芸能界というのが歌謡曲に行き、参加したわけですから。
今回はもうそういう、なんていうのかな、開き直りっていう感じの、やり方、アプローチをしてくるのかどうか、あえて真面目になんか、来るのかもしれないですしね、なんかしっかり作って、
う
ん、
だからそのテクノドンというアルバムがその流れのどこにあるのかっていうのが未だに俺にはよくわからないんですよね。だからテクノデリックの後にテクノドンなのかと、
うん、
それはなんか違うような気がするんですよね、うん、なんかねテクノドンがちょっと浮いてるんですよね、僕の中ではね、うん、そうすると今回の YMO がもしアルバムを出すとしたら、
うん、
どこの流れに行くのかと。で、トリオザテクノをやってくれそうな気がするっていうのは、なんか今回は非常にそういう意味で肩の張らないというのか、YMO のその続きを、あそこからまだやるのだとしたらみたいなことをやってくれそうな気がするというような期待みたいなのがあるのかなと。で、昔ピーター・バラカンが言ってたのは、サービスとかに、で、
ありましたね、
そう、スーパーエキセントリックシアターの、
はいはいはい、
なんかあのギャグを入れて、
はいはいはい、
で、マッドマンとかやったわけじゃないですか。そういう、で、あそこで、なんか非常に良かったね、あの線でもっといけたら良かったのにねっていう風なことをね、書いてるわけですよ、ピーター・バラカンって。いわゆる、まあ、歌物であって、でも、でね、バックではいろいろちょっとなんか、こそこそやってるというのか、多少硬派なこともやったりしてるようなものを、こうもっと なんて言うんだろう、深くしていったようなもの、
うん、見た目はポップですけどすごく細かいことやってそうな
ね
いう感じの音はね、うん、
なんかその辺になるとなんかちょっとそれは期待しそうな気もする、
うん、
ただそのやっぱり YMO って結構その音体細野晴臣さんの影響力ってあるじゃないですか。
はいはい。
で音体は去年東京シャイネスを出したわけじゃない、なんかこう、
はいはいはい、
過去のものをもう一回もう本当にそぼなんていうの細野ハウスをそのまんま出してきたような、
うん、
とするとみたいなね
新たにこう今そのライディーンの新解釈的なリミックスでもないカバーでもない、
そう
新たなライディーン
みたいな、ね、新たなライディーンみたいなのをね、
決してヒューマンオーディオスポンジ的な音ではないライディーン、
ライディーンが出てきたら
分かれへんな、どんなやろ
ただそれがあまりにもかっこよかったら俺はもう死んでもいいね、もうもう思い残すことはないかもしれないね、もうね、音楽に関して。
どう、でも、どう、なんやろ、全く分かれへんな。どんなことなんやろな、
だから、その、全く分からないことをやってくる人たちの、なんていうの、今は、最近のってそういうのないじゃないですか。なんとなくこの直線上で来るだろうなっていう、
まあ
そうですね、何もかもがさ、
うんうん、
ああ、この人らしい音ですね、みたいな。
うん、
外したとしても、あ、こっちの路線で行きましたか、みたいな。
うん、
でこの人たちはね、やってくることが全く読めないんですよね。うんうん、で、向こうも、もしやってくる、まあなあ、だからわかんないな、でもな、今回は本当に。
あえてでもここで
土直球かもしんないっていうのは、
ね。増田さんも読んで、ほんで単数も使って、一回その、全く一から作り直すっていうこともね。
ここからスタートするっていう。それって、あれなんですけどね、ずっとあの人たちが、イヤホンで聞いてた、クリック音なんですけれども。
うん、
いや、ね。MC4 とかあんのかね ?MC4 だって。
計算機みたいな。
計算機みたいな。あれすごいよな、あれ。実際さ、ね、その場でさ、ガチャガチャガチャガチャとかやってって。
あのレコーディング風景もなんかイライラしますね。
そうよ、もうね。
あんなとこおったらちょっとやみますよ。
やみますよね。まあ実際やんだわけですけど、皆さんね、あの時。BGM デグノデリクの時、
明らかに。音楽を作る場じゃないですよ、あれ。
明らかにやんでらっしゃいましたよね、皆さんね。
ねえ。
そう。ただ、なんか、ここでこの、なんか、もう、教授のなんか妙なエコ路線とか出てくると思う。
エコ路線なライディン。ロハスなライディンはでもね。
お前ら、絶対バイボーにロハスを持ち込むなよ、教授っていう、その。また支援を含めたら、なんか支援でいいのよくわかんないけど。あ、支援かな、ごめん。
難しいな。どういう音になるんやろうな。
わかんないですね。
わかんないっすね。あえてでも昔のツアー音源とか、まあ、ツアー音源ぐらいやったら結構ハマりそうな気もしますけどね。
まあ、
昔のそのワールドツアーとかの雪広とかかっこいいですからね。
かっこいいですよね。
うん、
だからその、ミカバンドも結局雪広のドラムが見たさみたいなところがちょっと僕にはあったんだけど、うん、今回のこの場合もその雪広見たさがありますね、すごく、
うん、
シモンズとか叩いてくんないかな、まだな。
今ね、あえてね。
今あえてシモンズの六角形のあのドラムをね、あれをね、叩いてくれないかな。
あの、3回バージョンのライディーンやってほしいですけどね。
まあね。
ライディーンとか言って。
ライディーン。確かに、だからもう散々言う僕の3回ライブを再現しろっていう。一つの、それは一つの夢ですよね。でもね、まあ、東京ドームでもいいですけど、もしライブやるんだったらね、どこでもいいですけれども。
武道館でやるんじゃないかという話もね、あったりするんですけどね。
もうやっぱり りライディーンをやってくれないとね、もう今回ライディーンやってくれなきゃ暴動ですよね。前回の東京ドームのあのね、さ
あの、あはいはい、はいね、イントロだけで終わりましたもんね。
あの、イントロの、あの、はい、で終わったあれではやっぱり、ね、もう暴動が起きますよね。
あれはあれで、まあ、あの当時は、まあ、その、なんて言うんだろう。ちょっと面白い感じではありましたけど、今あえてそういうことはやんないでしょう。もう、そういう、なんか、ちゃんと出し切るんじゃないですかね、やっぱり。
まあまあ、ね。
うん、こう CM を出るっていうことですからね。ねうん、
しかし、こう、うん、何なんだろうな。CM で言うと、実はテクノポリスの方が合ってるような気がするんだけどね。
そうですね。なんかね。うん、なんかね。ライティーンはちょっとなんか音が強すぎて、なんか。
なんかライティーンゾーンなん強すぎるんですよね。
合わないですよね。
ああ、そう。
ビールの CM
に。ビールの CM にライティーンはないよね。
世間的に言ったらでも IMO って何なんでしょうね。ライディーンの方が有名なんですかね。
ライディーンテクノポリスでしょうね。で、アメリカに行くとビハインドザマスクなんでしょうね。
なんか受けがいい話ですけどね。まあ胸キュンはさすがにね、できないでしょうからね。
ねえ。
ライディーンが、まあでも、誰が仕掛けたんでしょうね。
これね。
ねえ、また今回。
電通でしょうね。
IMO でも、IMO はでもあれですね、自主的に本当に再結成しないですね。仕掛けられて集まる3人ですよね。
まあまあ。別にね。うん、
いや、でもキリンはでも偉いなと思いますよ。こういう風な、こう、ね、仕掛けて、活性化させて、いろいろと。
まあもうキリンさんしかいないですよね。こういうことができる日本の企業ってもう。
もう、すごいお金使ったやろなと思いますけど。
そう。だから、こんだけ金を使っても回収できるんだっていう読みがあるからやれるんだって、大抵の企業は今回収できるかなっていうところで止まっちゃうわけだから、そんなんね、怖い、こんなの打てないんですよ。これが打てる凄さね、キリンね。すごいなぁ。朝日とかさ、ジョージ・ハリスンのセット・オン・ユーっていう曲があったじゃないですか。アガッマ・マイ・セー。
はい。
あれさえジョージ・ハリスンの音源を使わないっていう、寂しさ。それはまあ、めちゃくちゃな金かかるんだろうけどね。で、
そうですね。
曲とかも降りないのかもしれないけど、じゃあ、やるなよ、セット・オン・ユーをよっていう。ジョージ・ハリスンが歌わないセット・オン・ユーなんて、あんのかよ、じゃあよっていう。すごいあれ聞いた時にもうなんかもう朝日ってほんと嫌いと思ったんですけど。キリン万歳、キリン飲みます。調子いい俺。
これまあでも売れるんじゃないですかね、6缶パックね。
少なくともうちに積み上げますよね、僕はね。まあ与田さん飲めないから本当に。
このパッケージだけ僕どっかからパクって。酒屋からもらったりして、
ビールは、そうですね、なんか、ビール煮とかにしてください。なんかなぁ。
まあでも、突然降って湧いたような話でね。
本当にね。
ねえ。
困っちゃいましたね。
まあ、別に、今更そんな、すんなよとも、まあね、思わないんで、まあまあ気楽にやってくれればなと。
思いますけれどもね。
周りもそんな、なんか過剰にも反応しないでしょ、あんまり。
してるじゃないですか、我々。我々今過剰に反応してるじゃないですか。
いやいや、その前に比べたらそんなネガティブ的な反応ってないじゃないですか。
まあね、まあね。でも俺は結構ネガティブなこと言ったような気がする。すいません。本当にあれです。やってくれるだけで十分です。みたいなところはあるんでね。ただやってくれるんだったら、みたいな、そういうなんか、あれですね。そうだな、今回のツアーはな、とか言ってるけど、バックはやっぱり、小山田くんは、ねえ、入ってもらった方がいいのかな。
いや、ここはもう、往年のメンバーでいいんじゃないですかね。
まったけさんに、あっこちゃんに。
まあ、大村健二はまあ、いないですけれど。
あゆかまごとでいいんじゃないの。あゆかさんすいません。まあ、こんなラジオ聞くわけがないでしょうが、一応謝罪しておきます。生意気なことを言いました。
まあ本当になんか形に残るもんがあれば面白いです ね。CM だけじゃなくってね。
本当に、
うん、
というわけでですね、YMO 大好きな皆さんのぜひご意見を、お待ちしております。じゃあYMO に何を求めるのかと、今回の再結成でですね、ぜひ皆さんの夢をですね、ぶつけてください。メールアット ko.rdy.jp までメールをください。これで皆さんと共にですね、まあ、YMO の再結成についてちょっとまとめてですね、嘆願書を作る。嘆願すんのかよ。そういうですね、これはな
ぁ。昔はあの時はその YMO にバッテンって入ってましたけど、今回ないじゃないですか。
ないですね。
ね
え。なんかやっぱりそういうのって、ソニーがあれになったん
で。アルファはそういや、まあ、あれないですからね、もうね、こうなりましたしね。
なんか一本化したんじゃないですかね、そういう権利関係のことも。というような予感がしております。まあ今回もですね、最後まで聞いていただいてありがとうございましたというお礼を言いつつ、皆さんぜひ、この YMO の再結成についてですね、一つ、ご意見、ご感想をお待ちいたしております。ちょっとですね、語らわなければならないですね、これはね。
まあ、ここ最近、まあ、この3人で活動することも多かったりするんで、集まること自体はそんなにね、新鮮味はないですけど、ヒューマンオーディオスポンジじゃなく、こう、YMO としてこう、
ね、
集まるというのは非常に大きな意味が、意義があるんじゃないかなと思うんでね。
ね。
もう、
やっぱり盛り上がるね。何なんだろうね、このね。何なんだろうね、これはね。
何なんでしょうね。
わからない。もう、この胸の高鳴りは何なんだろう。頭おかしいとしか思えないんですけどね。うん、まあ、そんなわけです。来週は、うなされていなければ通常の。
うなされて。
パフュームについて、皆さんと共に語らおうと。パフュームについてのご意見もお待ちいたしております。
とうとう馬乗りラジオでもパフュームが。
ついにアイドルポップス界にも、ちょっかいを出すようになる馬乗りラジオ。幅広くね、2007年は、一切のその先入観を捨てて音楽を聴きたい。
はい。
と言いながら YMO 特集をお届けいたしましたあ。ありがとうございました。もうすごい嬉しい、今日はもう。というわけで来週もまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。さようなら。
はい、さようなら。